どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のオルラジオ、今週も適度な感じで、やっていこうと思っておりますよ。大魔王でございます。いやー、秋だなと思っていたら結果暑いというね、暑いがな、ジメジメするがなという日々がまた戻ってまいりましたけれども、皆さんどうでしょうかね。まあ、もともと今年はきっと残暑が厳しいと言われていたので、その割に結構涼しい日がね、ちょっと続いたから、また暑くなるのもしょうがないかなと思いましたけれども、10月です。はい、10月ですね。セプテンバーが9月だったから、ノーベンバーですか。あれ？ジャニュアリー、フェブラリー、マーチ、エイプリル、メイ、ジューン、ジュライ、オーガスト、セプテンバー、セプテンバー、ノーベンバー、ディセンバー、オクトーバー、オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバーかな。ということは、オクトーバー。オクトーバーフェストなんてありますけど、10月の祭りっていうことだと思っとこう。わかんないから。英語もね、もっとこう、イレブン、マンスとか、マンスとかね、そういうこう、わかりやすい言葉にしといてくれたらいいのに、ややこしいんだけども、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、10月になりまして、まあ、基本版ということなんですが、どうですか。まあ、競馬の方ではスプリンターズステークスというのがありましてね、そして凱旋門賞というのがありまして、まあ、家帰ってきたらちょうどテレビで結果が流れていたんですけれども、日本馬マカヒキさんはダービー馬なんですけれどもね、結局14着ですか。まあ、大した成績は残せなかったという、まあ、大した成績は残せなかったと言ってもですね、その十何頭の中にですよ、16頭だか7頭だかの中にですよ、入れるっていうだけでも名誉なんですけど、まあ、やっぱ悲願の勝利を挙げてくれるであろうという馬をこう連れていくのでね、もう知らない人に説明しますと、凱旋門賞っていうフランスの、いつもはロンシャン競馬場、今回がシャンティ競馬場というところでやったんですけれども、最高峰とされてるわけです。もう世界一のレースだと。世界一のレース、もう日本馬もいつかは勝ちたいと思いながら、何十年、結局まだただの一頭も勝ってないわけですね。惜しい2着とかはあるんですけれども、結局1着に入った、1着を取った馬は一頭もいないということで、で今年も期待はされていたんですけれど、まあ、僕は正直言ってちょっとしんどいんじゃないかなと思ってましたが、まさかのそんな着順とは思ってませんでしたね。2、3着悪くても5着ぐらいまでに入ってくるのではないかと思っていたんですけれども、世界の壁は厚いということなのだろうと思います。まあしょうがないね。まあこの間のオリンピックでも、まあもちろん日本人の方々、選手の方々はすごく頑張ってね、今までの歴代でもかなりの数を取りましたけれども、アメリカとか中国に目をやるともう信じられないぐらいメダルを取ってるじゃないですか。でそれを考えると、やっぱりそのまだまだいろんな競技の国力が強くないんだろうなと思ったりするわけです。だからそういう意味では競馬もまだまだまだまだこれから先余力があるんだろうなと思ったりはしますけれどもね。まあ僕はそんな世界と戦うようなことは何一つありませんけれども、まあとりあえずそうですね、まあ京都のほんの一部でだけ戦えるような まあ、大阪千日前で戦えるような感じ、ぐらいの規模では戦えるようになりたいなと思ったりはしております。ということで、お風呂ラジオ、今週もこんな感じでゆるゆると始めたいと思います。大魔王の大魔王、
大魔王、
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 大魔王、お風呂ラジオ。
さて、今週のメールテーマはおやつということで、なぜおやつにしたのか僕もよく覚えていないんですけれどもね、なんとなくおやつというふうにしました。なんか困ってたんですね、結構ね。で、仕事の後輩にメールテーマ決めてって言ったんですけど、うわ、わかんないですって言ってね、もう頼んないんですよ、頼んないんです。で、もうわからずに、なんとなくおやつにしたんですけれどもね、僕は朝昼を抜くダイエットを今やっていまして、で、一応ご飯を、まあ米を抜いているわけじゃなくて、いわゆるご飯というものを食べないということをやっているんです。まあ全部食べないわけじゃないんですけどね、たまに食べることもあるんですが、食べたとしてもおにぎり1個とかにしておくという生活をしているんですけれども、週末やってる方の仕事がね、もうどうしようもなくこうストレスがたまるんですよ。しんどいです、いわゆるね。まあやることはないことはないんですけれども、やることあるない、やることあるないみたいな、こうメリハリがないわけ。ふわっと仕事したら、ふわっと数分空いて、またふわっと仕事するみたいな、このなんかこう緩急がもうずっとやってくるのでしんどいんです。でね、もう正直言ってもう眠くて、こう眠い時の対処としては何かこう口にするしかないんですよ。まあ背伸びするとかね、こうストレッチするとかありますけど、まああんまりあれなので、ちょっとしたおやつを食べたりするわけですよ。そのためにみんなそういう状況ですから、仲間うち仕事仲間がみんなそんな状況なので、まあ大体おやつを買ってきてくれて、でそれをちょこちょこつまんだりするんですけれども、まあ今回はあんまりなくてですね、たまたまコンビニで、いつもはフリスクとかミンティア的なもので、干し梅で塩昆布とか、そういうものにしてるんです。極力ね、極力してるんですけれども、ちょうど塩昆布もなくて、まあ、ミンティアはもう持ってて、で何か欲しいなと、なんか別のものが欲しいなと思ってパッと見た時にですね、ホルモンがあったんですよ。おやつのコーナーですよ。お菓子のコーナーに、いわゆるその飴とか釣ってあるところに、ホルモン、何ホルモンだっけな、なんとかホルモンっていう名前でしたけれども、てっきりね、僕ね、グミだと思ったんです。グミ、いわゆるグミキャンディーで、ちょっと塩味を効かしたようなね、そういうものなのかなと。甘いグミじゃなくて、ちょっとした塩味でそのホルモン味を実現しているのではないかと思ってですね、興味本位で買ってみたわけですよ。で、開けてびっくりでした。まあ後ろにはちゃんと説明書いてあるんですけれどもね、開けてびっくり、中から出てきたのは、ホルモンそのものでしたね。ホルモンをね、なんていうのかな、いわばね、ビーフジャーキーみたいにしたやつでしたね。ビーフジャーキーは肉自体がでかいので結構こうベタッと大きくなるんですけれども、まあホルモンも多分そんなに細かく切らなければまあ大きめのものもあると思います。極力こう切ってですね、焼くなり茹でるなり何かしらの加工がされた上に、ドライ乾燥みたいなのをしてあるわけですよ。いわゆるそのドライマンゴーとかと一緒ですね。そして結果、これ結果なのね、結果グミっぽくなってました。うん、で食べたらね、まさにホルモンでしたね。あと多分ホルモンだったと思うんですけど、あれ全国で売るのかな、ホルモンっていう名前は多分関西圏だけの言葉で、あれは捨てるものという意味ですよね。向こうではなんていうの、関東とかではスタミナ焼肉っていうの、あれなんていうんだ、なんかありますね、言い方ね、わかんないですけど、とりあえず 関西では結構ホルモン好きです。あれホルモンっていうことですね。掘るっていうのはこう捨てるっていう意味ね。それほっといてみたいな、ほかしといてみたいなね、そういう言葉がありますけども、その掘ってしまうものというホルモン、それがホルモンという名前に変わったんですけれども、そのホルモンが結果グミのような食感と、まあ味はそのまま、ホルモンということに相なりまして、これなかなかでしたね。インパクトのあるものでした。美味しいかって言われると微妙でもね、嫌いじゃない、結構面白い味ではありましたね。嫌いな人はとことん食えないと思いますけどね。まあ、嫌いなものはね、嫌いな人っていうのは大概、まあ、一定数いて、それは食べれないなと思うんですけど、今日もう一個見つけましてね、もう一個見つけたのが、カントリーマアムなんですけど、カントリーマアムといえばさ、ココア味か、もしくはバニラかっていう選択じゃないですか。で、ココアしか入ってない袋、バニラしか入ってない袋、両方入ってる袋っていうのがあって、そら両方買った方がお得だからそっち買いますよね。結構定番のやつは両方入ってたりするんだと思うんですけれども、なかなかカントリーマアムってね、最近全然食べないなと思って、パッと見たらですね、思いっきりまあまあの太さのですね、ごぼうのイラストが書いてあって、カントリーマアムごぼうって言うんですよ。で、カントリーマアムごぼうって何かなと思って、興味が出て買ったんですよ。で、まあ、見た目はカントリーマアムです。もうどう見てもカントリーマアム。いびつなやつね。あれわざとなんでしょうね、きっとね。もうちょっとかっちり作ろうと思ったら、今時の技術だったら、綺麗にかっちり作ること可能なくせに、わざと手作りっぽく作ってるわけですよ。あのもん手作りなわけないじゃないですか。工場一括で、こう、ローラーじゃねえな、そのベルトコンベヤーの中でどんどん作られていくはずなんですけれども、その、カントリーマームがですね、ごぼう味っていうのを標榜してるわけで、わあ、これはちょっと食べておかなければならないと。食物繊維たっぷりとかね。まあそんなこと書いてないと思いますけど、ダイエットに最適的なものになってると思うんですけども、食べました。たった4枚しか入ってないの1枚に人に差し上げたんですが、一口かじるとカントリーマームでした。普通のカントリーマームっぽい感じでしたね。でも、その一口を飲み込んで、次ぐらいの時に、口の中いっぱいに、ブワッとごぼうの香りが、ちょっと土臭い感じのね、ごぼうの香りがするんですよ。どういう役割になってるのかわかんないですけど、実際するんですよね。あのね、答えから言います。まあまあ、美味しかったです。次買うかどうかっていうのは微妙なんだけれども、意外と美味しかったですね。明らかに甘い味が先に来て、その奥からやってくるごぼう風味っていうのはかなりなもんでしたけれども、でもね、美味しかったです。結構好きですね。ただ今日も言ってたんですけれども、僕がまあまあ好きだなと思えるものはどんどんなくなっていくわけですよ、世の中から。なんかね、コンビニ商品とかでこれ美味しいからと思って全然探してもないなと思ったら、いつの間にか廃盤になってたりとかすごくあるので、ちょっとごぼう味のカントリーマアムさんには去っていただきたくないなと思ったりはしますね。今日買わなかったんですけれども、もう一個かなり衝撃的な前にも食べたやつですけれども、確かですよ、うろ覚え。今日触ってないから、買ってもないので、はっきりとしたのが思い出せませんけれども、多分ね、そのまんまキノコだったと思うんですよ。そのまま椎茸だったかもしれないな。で、どんなものか気になるでしょ？そのまんまとはいえ、まさかそのまんまじゃないと思うじゃないですか。 いや、そのまんまと言われたら確かにそのまんまだけれども、いや、でも、ちょっと工夫がしてあるというような、そういう感じだと思ったら、そのまんま椎茸でしたよ。そのね、なんていうのかな。綺麗にこう、細切りにした傘の部分がですね、フリーズドライのような形で完全乾燥されて、そこにある。これもね、ごぼうと一緒ですよね。ごぼうはまだね、カントリーマームの甘い味の後ろにスッスッ、後ろからこうスポットライト当てるようにスッスッと入ってくる感じですね。なんだけど、そのまま椎茸は、椎茸です。多分ね、乾燥椎茸ですね。乾燥椎茸を食べやすいようにお菓子に加工したっていうだけですね。だから多分あのまま水に戻したら、普通にお吸い物に浮かべられると思いますね。考えてみたら、だって、あの、長谷園のお茶漬けについてるお吸い物に入っている、松茸とか椎茸ってあんな感じです。まさに。ということは、家でスープ作ったり、お茶漬けの時に、そのまんま椎茸を入れれば、まさにそのまま、美味しいお茶漬けとか、美味しいその、食べ物にね、変身するんじゃないかと思いますね。まあそんなね、まあ世の中からきっとほどなく消えていくだろう。まあ消えていくかどうかわかんないですけど、まあ例えばね、カントリーマーム自体は消えることは恐らくないでしょうけれども、ごぼう味というのは消えるんじゃないかと思うようなニッチなね、今そのいろんなコンビニに置いて、とりあえずこう、販売の実績を積んでいきつつ、定番にするかどうかというのを決めると思うんですけど、定番にきっとならなさそうなものの他にこう僕らの子供の頃からあるおやつっていうのもあるわけですよね。まあ、和菓子とかになると、例えばおはぎとか、ああいうものになると、まあ、この僕の子供の頃なんていうよりもずっと前からあるわけですけれども、まあ、例えばポテトチップスとかですね、やめられない止まらないのカッパエビさんであったりとかですね、まあ、いろんな、こう、おやつがありますけれど、まあ、僕の子供の頃、まあ、そういうものも食べてますよ。もちろん、チップスター、チップスターってあんまり食べた覚えないですけれどもね、なんですか、山崎さんが、ナビスコさんとの契約が切れまして、山崎ビスケットという名前になってね、新しくなりましたけれども、山崎ナビスコカップは何になるんでしょうか？山崎ビスケットカップになるのかな、やっぱり。どうなんでしょうね。いやいや、まあそんな話はあれなんですが、そういう定番のものを当然食べてましたけど、僕の子供の頃の、もっぱらのおやつがですね、ビオフェルミンでした。いや、お腹痛くないんですよ。ビオフェルミンといえば、お腹が痛くなった時に飲む薬なんですけれども、あの味が結構好きで、全然腹も痛くないのに買っていくってましたね。あれどうだったんでしょうか。まあ、人体に即座影響があるようなものではないとは思うんですけどね。あれどっちかっていうと子供用ですから。たくさん食べたからといって致死量にいきなりなったりしないようには作られてると思うんですけれども、なんか子供の頃にガラガラガラって出してラムネのように食べてた覚えがありますね。あれ何だったんでしょうか。まあそれで体の変状を期待したりとかはなかったですけれどもね。甘くて美味しかった、ビオフェルミン買ってこようかな。おやつとして、おやつとして、
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃんマオちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
イヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のオフラジオ朗読の時間です。今日はですね、先ほどのカントリーマーム、カントリーマームのこれはニュースサイトなのかな、何かお話ですけれどもね、はい、富士屋カントリーマームから国産野菜を使った新フレーバー、カントリーマームベジ国産ごぼうと、カントリーマームベジ五郎島金時芋が9月27日に発売され、いずれも4枚入りで想定価格は135円。これは野菜の旨みを生かした健康志向シリーズ、カントリーマームベジの第2弾。どちらも厳選された国産野菜が使われている。カントリーマームベジ国産ごぼうは、香ばしい国産ごぼうとチョコチップを組み合わせたカントリーマーム、素材の風味を生かした優しい甘さが楽しめるそう。1枚あたり 0.6g の食物繊維を含むとか。一方、カントリーマームベジ五郎島金時芋は、石川県金沢市で生産される加賀野菜五郎島金時芋を使ったカントリーマーム。栗のように上品でほっくりとした甘さが口の中に広がるそう。1枚あたり 0.5g の食物繊維を含むとのこと。 ということで、まあ、なんか芋はね、芋はまだ想像の中だと思うんだよな。金時芋はなんとなく想像がつくけど、ごぼうは想像つきませんからね。本当に本当よかったら皆さんに食べていただきたいなと思いますけれども、どうでしょうかね。さて、それではいつものように大阪弁で読んでいこうと思います。富士屋カントリーマームから国産野菜を使った新フレーバー、カントリーマームベジ国産ごぼうと、カントリーマームベジ五郎島金時芋が9月27日に発売される。いずれも4枚入りで想定価格は各135円。これは野菜の旨味を生かした健康志向シリーズ、カントリーマームベジの第2弾。どちらも厳選された国産野菜が使われている。カントリーマームベジ国産ごぼうは、香ばしい国産ごぼうとチョコチップを組み合わせたカントリーマーム、素材の風味を生かし優しい甘さが楽しめるそう。1枚あたり 0.6g の食物繊維を含むとか。一方、カントリーマームベジ五郎島金時芋は、石川県金沢市で生産される加賀野菜五郎島金時芋を使ったカントリーマーム。栗のように上品でほっくりとした甘さが口の中に広がるそう。1枚あたり 0.5g の食物繊維を含むとのこと。大魔王のオロラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト。
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさん。本当に信頼がおける、時 通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
へへへが出る5秒前。はい、ということでメールを読んでいきたいと思います。まあいい声でごまかしてもへが出たのは間違いないですね。へへへが出る5秒前。はい、ということでこちらメールをいただきました。大魔王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤの赤の人です。仕事中に食べることはあまりないですが、お客さんや業者さんがお土産や差し入れでいただいた時ぐらいですね、と。食べるのはね、あとは仕事帰りにコンビニに寄った時に、僕はバナナが好きなのでバナナ味やこうチョコバナナ系のお菓子やスイーツがあるとつい買っちゃいますと。ってなことで、今夜は、そんなこと書いてない、今回も楽しい配信を楽しみにしていますということで、そうですか。まあ作業バンバンやってると全然いらないっすよね。僕もこの週末の仕事以外は結構1時間2時間ぐらいもノンストップだったりするので、そんなの食べてたりする余裕もないし、お腹減ったなと思うこともほとんどないので、まあ集中してやってると違うんだなとは思いますね。まあ仕事中はなかなか食べる時間がないっていうのは分かりますね。まあ作業の仕事してるときっとそうだと思いますが、まあ夏の間はね、でもね、無理してでも男梅のおし梅とか、男梅のキャンディーとかね、男梅のタブレットであるとか、男梅のグミがございますので、ぜひとも男梅シリーズをお願いしたいのですが、まあ本当ね、水分取ってでも何か食べてるつもりでも不足しちゃうのが、塩分らしいので、時々そういうものをね、食べれるようにポケットに色確認しておけばいいんじゃないでしょうかね。まあそこは皆さんがいっぱいすぎて、コマーシャルゾーンから人が見れないと入らないなんてこともね、ありましたので、まあとりあえず、最新の、もうちょっと信じた方がいいのでね、その辺もぜひお願いいたします。はい、そして次のメールです。こちら、堺のこうちゃんですということでいただきました。天満音楽祭に行くところですと、今から。目当てをずっと応援している天才ギター少年、西村健人君ですと。2年前から応援しています。その頃は小学生でした。アメドのロック食堂で見ましたが、始まる前は緊張していたけれども、始まってからは人が変わったみたいに堂々としていましたということで。まあでも今でも中学生か。まあでも、ふと気づくと大学生、あれと思う時にはね、3つの機材が入る機械の中に、はい、入れられてしまうだろうし、入るでしょうね。だからもう本当に、一期一会。その日の仕事も、その日の遊びもね、すべて一期一会ですから、人もその時に会った時に感謝を伝える。その時に会った時に必死になって働く。その時に、もうとりあえず寝るとかね、いろんなルートがありますので、そのルートに合わせてやっていただければと思います。 ということで、今週はこの辺りで失礼したいと思います。とにかく眠いです。途中、実はあのね、休憩みたいな感じでガーガー寝ておりました。そもそもですね、僕は今度ライブをね、11月3日に、やるんです。まあ、あと1年じゃない。1ヶ月ぐらいしか空いてないんですけれども、とりあえず、ブッキングの方が、なかなかね、うまくいってませんで、まあ、直接交渉も含めて今日ライブを行ってきたんですけれども、まあ、面白い人っていうのはそうやって一期一会で出会って、また面白いことになって、先ほど言ったみたいにね、紅葉の季節とか、そして春の季節とかでまた新たな出会いがあるということなのかなと思ったりはしておりますので、結果的にプラスかマイナスの方が多いと思うんちゃうかなと思ったりはしておりますので、一日一日精いっぱい、みんな仲良くね、いければいいなと思っております。それでは皆さん、ごきげんよう。大魔王がお届けしましたお風呂ラジオ296回目、300回記念の時は300回特別編かなんかをお送りすればいいんだけど、そうもいかないだろうなと思う大魔王でございました。それではまた来週。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りしました。